お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子です。
おはようございます。キリスト教会では今、レント受難節というシーズンに入っています。イエス・キリストが十字架の苦しみを受けられたことを深く覚える期間です。春がそこまで来ていますから、心がウキウキしますが、少し落ち着いてキリストの受難に思いを馳せるのもいいのではないでしょうか。
あの残酷で苦しい十字架につけられるということ、それも共に歩んできた愛する弟子に裏切られて、そのことが分かっていて想像もできない苦しい辛い思いでイエス様は過ごされたんですよね。私たちのために、心に深く受け止めて感謝したいです。福音の光、今朝はアドラムキリスト教会野田英二牧師をお招きし、金峰殿特別番組をお送りいたします。それでは今朝のゲスト、アドラムキリスト教会野田英二牧師にご登場いただきましょう。
野田英二先生、今日はお忙しい中、金峰殿のラジオ福音の光にご出演くださってありがとうございます。
こちらこそ、こういう機会を与えていただき感謝します。
先生の教会の名称はアドラムキリスト教会ですね。アドラムっていうのはあまり聞き慣れない名前ですが、どこから取られたのですか？
アドラムとは旧約聖書に出てくる洞窟の名前です。ダビデ王が迫害から逃れてきたこの洞窟で、孤独な境遇から一転して多くの仲間を得たという話に由来します。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、このアドラムっていう名前がちょっとまあ珍しくてですね、まあ、よく間違えられたりします、はい、で私にはまあその教会以外にチェンジングライフという、まあ自立支援の NPO の代表をしております。でアドラムの名前はまあその団体と深い関わりがあります。犯罪を犯した子どもたちが少年鑑別所などを出た後行く当てがなかったり、また社会的擁護の下で児童福祉施設を退所してその後に居場所がなかったり、そういった少年たちを預かって子どもの持ってる可能性を引き出す助けをしている、そういう団体です。
ああ、そうなんですね。その団体は具体的にどういう活動をしているのですか？
はい、私はスタッフと交代で自立準備のためのホームに寝泊まりし、少年たちのご飯を作ったり、また相談に乗ったり、またそういった子どもたちがホームを卒業した後近所で部屋を借りて自立するんですけれども、まあ、自立したといってもまだまだ不安定な部分がありまして、仕事を辞めてまたもう一回仕事を探すっていう、まあ、短期就労を繰り返すこともありますので、あの起きてるか初出勤の日やでと、まあ、声をかけたり、また時々訪問したり、また一緒にお茶飲みに行ったりっていうアフターケアをしていて、まあ、そういったアフターケアの活動を、まあ、お茶飲みニケーションと、まあ、呼んだりしています。
なかなか大変なお働きですね。どういうきっかけでこのお働きを始めるようになられたんですか？
そうですね、それは、まあ、私自身の10代ともっと遡れば幼少期のところまでちょっとリンクするんですけれども、まあ、男3人兄弟の末っ子で私生まれまして、まあ、3歳の頃に、父親の会社が倒産しました。 で、まあ、そこからまあ母子家庭、まあ、シングルマザーで育てられたんですけれども、まあ、小学生の頃からですね、まあ、お母さんの財布からお金を盗んだり、まあ、万引きしたりといった小さな非行が始まったんですね。まあ、中学校では一旦こうサッカーを頑張って一生懸命ボールを追いかけてたんですけれども、やっぱりこう勉強も学力が振るわず、サッカーしててもやっぱり上には上がいてるっていう状況の中で、まあ、将来の不安、また行ける高校がないっていう、まあ、ちょっと高ストレス状態の中でですね、安易に不良仲間と一緒にこうタバコを吸ったりバイクを盗んだりするっていうところにですね、まあ、自分がこう身を落としていってしまいました。で、まあ、信頼って気づくんすごく時間かかるんですけど、もう失うのは一瞬で、まあ、本当にこう自分がこう坂道転がり落ち出したらですね、もう一瞬であれよあれよといううちにもう逮捕されたり、また暴走族になって結局まあ少年送致っていうことにまなってしまいました。
そうでしたか。私は今ここに先生が書かれた私を代わりに刑務所に入れてくださいという衝撃的な題名の本を持っているんですが、この本はどういうものですか？
はい、この本はですね、私が逮捕された時にですね、家庭裁判所の審判で、母親が泣きながら裁判官に言った言葉です。まあ、私の育て方が悪かったのでこの子はこうなったんですと、この子少年に入れないでください、この子少年に入れるんやったら私を代わりに刑務所入れてくださいと、まあ、母が審判デーで叫びました。私、まあ、母にですね、一つだけちょっとトラウマがあったんですね。まあ、それは兄弟との比較の中で、まあ、自分は兄ほど価値がないと思ってたんですね、母の言動から、まあ、ですけども母のその審判邸での泣き叫ぶ言葉を聞いた時に、母に持ってたわだかまりがですね、もう私も応援して泣いたんですけど、もう涙と一緒に全て、まあ、氷解するという経験をしました。
我が子を思うお母さんの心の底からの叫びだったんですね。胸が詰まる思いがしますね。先生は少年院でさらに貴重な出会いをされたと聞きますが。
はい、そうですね。親しくなった教官からですね、私がちょっと聖書を兄から差し入れられたのを一生懸命読んでる姿を見て、野田これも読んでみたらどうやって、クリスチャンじゃない教官がですね差し出してくれたのが三浦綾子さんの塩刈峠っていう本でした。まあ、なんとなく読み進めてるうちにこうむさぼり読むようになって、ほんとにまあこう信仰と自己犠牲がテーマのまあ名作なんですけれども、本当にこう普通人間って防衛本能があるので、自分の命を危険から回避しようとするはずなのに、この塩刈峠の主人公がこの列車が暴走仕掛けになった時に自分の体を投げ出して列車を止めたという、まあこの実話に基づいた話を見て、なんでそんなことができるのかと、まあ普通はもう防衛本能が働いてもう危険回避するところ、なんで命まで捧げれたのかなと。でその時に、まあ、身を捧げて人を助けるっていう行動に駆り立てたのは、それこそまあ聖書の力じゃないのかという思いをですね、少年の中で持ちまして、そこから聖書を求めるようになってですね、少年を出た後神戸の教会に通うようになりました。で、まあ、そこでまあ答え合わせというか見つかったんですね。まあ、あの時その主人公を突き動かしたのはイエス・キリストが十字架にかかられたその犠牲の愛を見習ったんだと、まあ、そのようにして私もまあイエス・キリストを信じるようになりました。
それは人生最大の転換点でしたね。
はい、その通りですね。はい、まあ、その後牧師になりたいという思いが起こされてですね、牧師を養成する進学校に入って牧師になりました。まあ、神様がそのように導いてくださったとしか言いようがないなと本当に思ってます。で、まあ、本当に自分の人生を振り返った時に、まあ、失敗が多かったんですけれども、まあ、そういった失敗に対して時にやっぱり叱ってくれて、で時間を使って話を聞いてくれて、ちゃんと立ち直るまで見守り続けてくれたやっぱり大人が少ないですけどいたんですね。で今度は自分がその見守れる大人になりたいというのが私のまあ活動の今の原点です。
そうですか。今後の先生のビジョンは何ですか？
はい、現在子どもの7人に1人、または 6人に1人が、まあ、貧困であるとの、まあ、調査がありますけれども、本当に子どもの貧困には食べれない飲めないってい う, こう食物とかあるいは経済的な貧困だけじゃなくて、まあ、本当に頼れる人がいないっていう、まあ、心の貧困が広がっているように思います。またとりわけこうロールモデルになるような人物が身近にいないといいますか、憧れてあんな大人になりたいっていう、そういう見本がなかなかないんじゃないかなというふうに思ってます。で、根本的にはこう劣悪な環境をなんとかしないといけないっていうことがあるとは思うんですけど、でも、まあ、目の前のこうチャンスさえあれば生き直せるのにっていう少年たちがですね、行き場がないっていうのがですね、こう待ったなしの状況で、まあ、本当にこうそういった子どもたちにこう生活の場、自立の場を提供するっていうのが本当に急を要しています。で、そういった子どもたちが、ロールモデルを見つけてやり直して、またやり直しができる社会とか、またそういった、失敗した人もまたこう失敗したことがないといった語弊あるかも分かりませんけど、まあ、いろんなバックグラウンドを持っている人たちが手を取り合って、助け合える、そういうこう教会とか団体とか、そういった社会になれるようにですね、今後も、頑張っていきたいなと思ってます。
はい、野田英二先生、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。先生のお働きのために微力ながらお祈りさせていただきます。
ありがとうございました。
野田英二先生、ありがとうございました。がっしりした体格をされていますが、とても優しい目の先生でしたね。先生の通ってこられた道があるからこそ、多くの若者の心に先生の思いが届くのでしょうね。神様が先生と共に働いておられることを感じます。
そうですね、キリストに捉えられた人の目でしたね。
ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送を1回だけですがお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは神様に背を向けていた滅びゆく罪人でしたが、そんな私たちを一人子イエス様を十字架につけるほど愛してくださったことを感謝します。この神様の愛に応えていくものとならせてください。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱 215-215-215 金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子でした。
今日も一日、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.